どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に蘇られましたイエス様に期待しながら今日も御言葉に聞いていきたいと思います。今日の1分動画はですね、反キリストの1回目ですね。それでは、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは反キリスト1です。反キリストは7年間の観覧時代に台頭する世界のリーダーでありキリストの敵です。彼の後ろにはサタンがいて全世界を支配しクリスチャンを迫害し神になろうとします。その反キリストが聖書で最初に出てくるのはダニエル書9章26節27節です。この来たるべき君主が反キリストと思われ彼によって中東和平が締結されます。中東地域に平和が来たという喜びの報道がなされその立役者となった反キリストは平和の使者としてまた新しい時代を切り開く有能なリーダーとして絶賛されることになると思われます。しかし皮肉なことにそれは平和のスタートではなく観覧自体のスタートとなり殺戮と死と迫害の時代の入り口となるのです。この反キリストは観覧時代前半の第4の封印青ざめた馬のところで獣として出てきます。普通獣と言って頭に浮かぶライオンとか虎などで何千何億も人は知りません。また黙示録で獣と呼ばれているのは反キリストと偽キリストとローマ帝国ですが偽キリストは反キリストに従いますしローマ帝国の支配者は反キリストです。つまりこの獣は反キリストを示唆していると思われます。このうちに開かれる第五の封印では反キリストによって殺され殉教したクリスチャンの裁きを求める叫びが出てきます。観覧時代前半においても反キリストによる粛清反キリストによるクリスチャンの大量虐殺が起こるのではないかと思われます。観覧時代前半に活躍する二人の預言者も反キリストによって殺され3日後に復活するまでエルサレムに晒されます。さらにダニエル書12章7節黙示録13章5節7節を見ると反キリストが42ヶ月間つまり3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ一時的ではありますが生徒に打ち勝つことが許されるとあります。観覧時代前半よりもクリスチャン迫害はさらに厳しいものとなり反キリストを拝まず獣の刻印を受けない者は皆殺されて殉教することになります。それではまた。
はい、ありがとうございました。中東和平が結ばれたらですね、世界中喜ぶと思うんですけども、これを結ぶのは反キリストであると黙示録に書いてありますから、皆さんそのことを覚えてください。そこから迫害と非常に厳しい殺戮の時代が始まるということですね。それで知っててほしいと思います。さて、今日はですね、先日続きましてもう一つ見てほしい、もう一つがあと二つあるんですけど動画がありまして、実は私の娘の喜びピースですねが YouTuber をしておりますけれども、今大学で音楽療法を学んでいて、そこの中でフレディの遺言っていうのを学んだそうですね。それを YouTuber に上げてまして、そこの部分だけですね、フレディの遺言っていうのはですね、お医者さんなんですけど自分が認知症になった時のために前もって遺言を書いた、それなんですね。でそれはすごく私は感動いたしまして、ぜひちょっと皆さんにも知ってほしいなと思いましてですね、それを彼女の YouTube の中からその部分だけをちょっと見ていただきたいと思います。じゃあお願いいたします。
フレディの遺言。私がまさかボケることはないと思われるかもしれませんが、先のことは私にもわかりません。万一の時のために家族や私の介護に当たってくださる人へ次のようなことを今からお願いしておきたいと思います。私が医者だったことをまず忘れてください。私は過去とは別の人間になってしまったのです。しっかりしてと大きな声で怒鳴られてもただ恐ろしいので怯えるだけです。ですから私に何か言いたいことがあれば笑顔で優しく簡単に話してくださいね。きっと私は変なことを言うと思います。例えば蛇がいる と言ったら、じゃあ追い払いましょうね、と私の要求をまず受け入れてください。ご飯まだか、と言ったら、お腹が空いたのね、と優しくクッキー一枚くれれば満足です。それから私は何をやってもすぐ忘れる病気の人だと思ってください。もちろん目の前の人が誰なのかもわかりません。ただあなたが私の目をしっかりと見て優しい声で話しかけてくれたら、きっとあなたが大好きになります。他の人が言うことを嫌がってもあなたなら聞こうとします。笑顔が大好きだからです。私の頭の中はもやーっとしています。だからとっても不安でいっぱいなのです。夜は正直何かが出てきそうでとても怖いのです。そのために騒ぐ時があるかもしれません。そんな時でも叱らないで優しく肩を抱いてください。私の心が寂しい時、私が若い頃に大好きだった曲を聴かせてください。どんなに知性が破壊されていても、その分感性だけは豊かなのですから。私はこうしたことをごく自然にしてくれる心優しい人に囲まれて余生を過ごしたいと願っています。
はい、この後、この前にちょっと B ちゃんの話、言葉があって、この後も B ちゃんのちょっと話があるんですが、それは興味のある方はご覧になっていただきたいと思いますし、チャンネル登録してあげていただければ嬉しく思いますが、このフレディの遺言っていうのは、お医者さんが認知症のことをですね、自分がなった時のために書かれた言葉なんですけれども、私も自分が、これから、いろんな人を介護していくから、自分も介護される側になる可能性が十分あるものとしてですね、なんかすごく心に迫るものがありました。で、こういうふうに接せれたら本当に素晴らしいんですけれども、今実際に介護されている方、特に認知症の方の介護をされている方はですね、心に突き刺さるとは思うんですが、じゃあ現実にできるかというと、そんなに簡単ではないと思います。できないからといって自分を責めたり落ち込まないでほしいと思うんですね。これは不可能に限りなく近いです。ただ、神様を本当に知った時に、イエス・キリストはまさにこうして対応される方で、まず私たち自身がイエス様からこの愛を受けて、こういう対応して受け取ってもらえたら、私たちも恵みによってこういうふうにしたいと願うようになりますし、そしてそれを本当に祈ったら、そういうふうにできることが可能になっていきます。だからぜひですね、そのことを覚えてほしいなというふうに思います。今日はですね、ちょっとこれは先週心に響いたのでね、見ていただきました。でもう一つ、先週も言いましたけれども、聖書ってこんなに素晴らしいの、今日のやつを見ていただきたいと思います。で、今神様がとにかく御言葉を広めなさいということを非常に強く言っていらっしゃるので、ぜひ皆さんですね、オンラインされている方もぜひこの後これをですね、拡散してほしいと思います。一人でもいいから誰かに御言葉を分かち合って伝えてほしいというふうに思います。その人がその言葉によって生かされたり癒されたり、神に出会うことがありますのでね、期待して伝えてほしいと思います。じゃあお願いします。
5月17日日曜日、議論ではなくイエス・キリストに祈る。その子を私のところに連れてきなさい。マルコの福音書9章19節。イエスがペテロとヤコブとヨハネを連れて山から降りて他の弟子たちのところに帰ってくると、すぐ群衆は皆イエスのところに走り寄ってきて挨拶をしました。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですか、と聞かれました。すると群衆の一人がイエスに答えて言いました。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われます。 信仰な時代だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。この後イエスはこの子から口を聞けなくする霊を追い出し、この子は話せるようになります。しかしなぜ弟子にはできなかったのでしょうか。それは彼らが議論して祈っていなかったからです。その子をイエスのところに連れていく、つまり祈り、父なる神に手を伸ばしていただけば病気は治り悪霊は出ていきます。でも祈るのではなく、どんなに議論しても癒しや奇跡は起こらないのです。私たちも気をつけましょう。イエス・キリストのところにその子を、その問題を、その病気や困難を持っていきましょう。イエス・キリストの御名によって祈り、求め、願うのです。その時イエス・キリストが必ず癒し、解放し、解決と勝利を与えてくださいます。イエス・キリストはあなたを愛しておられるからです。
はい、ありがとうございました。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はマルコの福音書の11章の22から25まで読んでいただきましたが、さっき話しましたようにこの24節を中心にお話をしたいというふうに思っています。で、説教に入る前にですね、嬉しいことがありまして、先週オンライン礼拝の名刺版のチラシを作りました。これですね、受付にありますので皆さんね、はい、今インターネットにこちらですね、裏は、裏も出ますか。裏は出ない、裏も出ます、はい、裏ですね。これはどっちが裏かわからないですけど、こっちは YouTube でオンライン会員募集ということで、あと ラインライブ、Instagram、Facebook、今4つでオンライン配信をしています。で、この裏側にはオンライン礼拝の時間帯が出ていますし、ここに QR コードがありますので、これでやっていただくとすぐにオンライン礼拝できるようになりますのでね、ぜひ、これは名刺版の、チラシです。で、ぜひ皆さん、オンラインサイトが特にですね、近くの方やどんなに離れていてもオンラインどこでもできますので、いろいろ配っていただきたいと思います。必要な方はおっしゃってくだされば何枚でも送りますので、ぜひおっしゃっていただきたいというふうに思います。ということですね、はい、ありがとうございます。それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、24節を申し読みしますね。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。今日はこの御言葉から、この伝体というか22節から見ていきたいと思いますけれども、まずこの御言葉を通してね、よく言われることは、すでに受けたと信じなさい、受けたという信仰ということを言われるんですが、実はそこに行く前に、ここにこう書いてあるんですね。だからあなた方言うのですと、聞きなさいよって言って、祈って求めるものは何でも、すでに受けたと信じなさい。だからまず、祈って求めたものは何でもなんですね。だから祈って求めてなければ、受けたと信じる以前に、祈って求めなければ、受けたと信じようがないんですね。実は皆さん祈って求めてらっしゃるでしょうか。今朝何を祈って求めましたか。今一番祈って求めていることは何ですかって言うときに、さっと答えが出る人は本当に具体的に祈ってることですね。よくわかんないなって人は祈りをぶわけてるんですね。本当に祈って求めているものがあるなら、それは受けたと信じれば答えるけど、まず祈って求めるかどうかなんですね。ここでね、じゃあどういう人は祈って求めてるか、どういう人はあんまり祈って求めないか、簡単なんですね。秋元牧師が本の中に書いていましたけども、パトモスに家族で行くようにと言われた時にね、朝無理だと思って祈ってなかったと。神様に怒られて祈ってませんねって言われて悔い改めて祈ったと。正直それでもすぐ来るとは思わなかったけど祈ったと。で、祈ったら答えられたんですけども、子供でもそうですね。小さい時に、うちの子供たちはですね、お父さんが大好きで、お父さん買ってとか願うと素直に言いました。でもある程度大きくなってくると、私がですね、これ買ってあげようかって言うとですね、子供の方が言いました。お父さんこれこれぐらいするんだよ、大丈夫ってこちらの一言を逆に心配してくれたわけですね。つまりそれはちょっとお父さん無理じゃないのっていう、あんま願いもしない、無理かけない、まあそれは悪い意味じゃなくていい意味でしょうけどね。この時何かというと、 きっと買ってくれる、あれきっと与えてもらえる、必ず解決してくれると思うと頼むけど、この人に言っても無理だって、この人に頼んでもちょっとできないだろうなと思うと頼まないと思うんです。さて皆さんは父なる神様にイエス・キリストに何を願っていらっしゃいますか。この方に、この方は本当に答えてくださると信じていますか。期待していますか。祈って求めるものは何でも受けたと信じなさいですけど、祈って求めているかどうかなんですね。で、本当にイエス様に祈れば、父なる神に願えば答えられる、きっとこの方は答えてくれる、祈りに答えてくれる、解決してくれる、直してくれると期待しているなら祈って求めるんですよね。で、この一つ目はね、本当に期待してるかってことなんですよ。それが一番最初、22節の神を信じなさいって、本当に神様を信じて、神様なら答えてくれる、神様なら聞いてくれる、神様には不可能はないから大丈夫だと思ってるなら祈って求めるんですよね。まあ、祈ってもな、ちょっと無理かな、これはちょっと難しいなと思ってたら求めないんですよね。で、実はこの神を信じなさいって言葉は言語に注意して訳すと、神の持っている信仰を持ちなさいってこと、神の信仰を持ちなさいってことなの、これは言語で言うと。もうちょっと分かりやすく言うと、神様は持たれる信仰、その信仰をあなたにも与えます、あなたもそれを持つようにします、それを 持てるからその信仰を持っていきなさいってことなの。でなんね、信仰って私たちはね、自分で信じると思う、信じると思うかもしれませんけど、やっぱ分かってきました、60歳になってね、信じることさえ恵みがなければ無理ですね。この本当に信じることさえ自分ではできません。これね、難しいんですね。これ恵みがないと信じることもできない。逆に言えば恵みがあると信じることができる。ということは、今どんな堅くなな人も、今どんなに信じられない人も、神の恵みが注がれれば信じることができるようになるってことなんです。これすごい希望ですね。今どんなに堅くなな人も、今全然信じられない人も、主の恵みが働ければ、主が望んでくだされば信じるようになるんですね。いやね、覚えてほしいですね。でもし今あなたがね、病気でもう医学的に治らないという状況だったでしょう。あるいは今問題書いてる問題が、まあ、コロナのことかなんかでね、経済的にちょっと難しいと、10万円給付が来たって無理だとね、休業手当とかいろいろもらったって他が知れてると、もう、ね、焼け石に水だと、もうダメだと、だとします。客観的にはその通りです。無理にそれを大丈夫と思い込まないでください。客観的に、医学的にあなたは治りません。人間的にあなたは経済的にも無理です。客観的に認めましょう。頑張って大丈夫だと思い込まなくていいです。無理なんです。私たちには無理です。その通りです。でもイエス・キリストには治すことができる。父なる神様はその焼け石に水のような状況で、もうどうしようもない状況から、そこを奇跡的に回復することができる。山をも動かすことのできる神様なんですね。これ山を動かすっていうのは、これはね、ヘブルの世界では慣用句なんです。不可能を可能にすることのね。で、神様はおできなんです。で、無理にこれは信じ込みなさいってことじゃないんですよ。私たちは医学的に治るものは治らないんです。不可能は不可能なんです。でも、その通りなんだけれども、イエス・キリストにはおできになる。父なる神様には不可能はない。聖霊様はどんなことでもできる。で、お互いのうちに聖霊様は住んでるでしょ。いますよね。ね、数少ない子にいらっしゃる方、しっかり愛想してください。いますよね。何かというと、その聖霊様が私たちを通して働かれるんですよ。例えば、今はちょっとコロナのことがあるから安心してあんまり祈りませんけども、ね、3密になっちゃうから。でも、まあ、聖霊が飲んでくださって、例えば手を置いたときに、私の手はただの手。ちょっと硬いて野球してたからね、ちょっと硬いて、ごついて、体の上には手はごついんですね、野球してたから。で、そして、ね、そういう手ですよ。でも、精霊がおられるから精霊が働くというんです。そしたら、この手を通して奇跡が起こる。どなたを通しても、精霊がおられるなら。大事なことなんですよね。思い込むことは信仰ではありません。客観的事実は事実として受け取らないといけません。医学的に言われたことはその通りです。否定する必要もなく、ちゃんと受け取りましょう。無理に大丈夫なんて思わないで、でもその上で、その通りだけれども、父なる神にはおできになる、イエス・キリストは治してくださる、この方は本当に愛の方で放っておかれるわけはない、必ず治してくださるって期待することなんですね。先日ある方がですね、先週のことです、火曜日だったんですね、 今ちょっとコロナの問題で飲食店に勤めている方なんですけども、仕事がね、お休みになって全然ないと。で4割は保証してくれたんだけど、それでは生活していけないと。で当分も来なくていいと言われてると。本当に困ってるから祈ってほしいと言われたんですね。でね、あそうですかってことでね、思ったんですけど、その時ね、いやこれは厳しいなと思ったけど、待てよって、神様はどんなことでもできるからと思って期待して祈ったんですね、神様にね祈った。その日、そしたらね、次の日ですね、その人は別に仕事があったわけじゃないけど、ちょっと用事があって職場に行って、行ったら、その社長さんからですね、出てこれますかって聞かれたんですって。だから、はい、いつでも出てこれますよって言ったら、その後連絡があってですね、金曜から毎日来てくださいって言われて、金曜から仕事に復活できたんですって。っていうメールの連絡が来たんですよね。これ本人にとってはすごく大きいんですよ。本人にとっては生活かかってるから。ある方は小さいのけど、本人にとっては大きいのです。期待して祈るときね、非常に具体的に答えてください。ある方がですね、今度、来週の木曜日に入院されて、手術になると言われた。でも70過ぎてるんです。で私、それでね、すぐ思ったんです。70過ぎてメスを入れるのよくないって。どんなに手術が成功しても体弱くなる。だすぐ思いました。入院した日に必ず手術の前に検査しますから、その検査の時にもう手術する必要がない必要がないぐらい治ってればいいわけでしょ。だからすぐにね、必ず手術しなくてよくなるようにって真剣にね、私は期待し始めたらね、その人がですね、いやもう手術せざるを得ないからとか言ったんですよね。怒りはしませんよ。いや神様はね、不可能ないから期待して祈りましょうって言ったんですよ。でもその人自身が期待してくれたら、私は本当に手術しなくてよくなるように神はおできになるって期待してるんです。医学的現実を受け取ってないんじゃありません。医療的には当然しないといけませんし、することは妥当だと思っています。お医者さんの判断は正しいと思っています。でもその上で70を過ぎてメスを入れるってことは、どんなに素晴らしい名医が執刀してもやっぱり体は応えるっていうのは見てきて思ってますので、手術しないで済むようにと願うわけですね。で神様ならおできになるって期待して祈るんですよ。その人もね、途中からちょっと意識が変わってきてですね、心合わせて祈りになってきたからね、期待してるんですね。で皆さんね、いいですか、客観的事実は事実として受け入れましょう、ね、でもその上で神様におできになるって、この方に不可能はないんだって、この方は愛の方で放っておかないんだってことを期待して信じてほしいんですね。それが神を信じなさいなんですよ。だからこれは大前提に神を信じて期待して祈る。でまずその祈るってことなんですよね。そこから始まる。で何でもって書いてあるから何でもです。もちろんこれは大前提に御心だったらってことなんです。御心だったら。でも御心っていうのはいつも言うように、御心って言った瞬間、どうも日本のクリスチャンはすごく狭くなるんですね。だからもう素直に何でもいいから大胆に祈ってください。その上で神様からそれは違うでしょとかね、言われたら交渉してください。そこをなんとかってね、違いますって言われたら、でも3度言われたらはいって受け取りましょう、ね、パウロも3度ね願いましたって書いてあるから、ね、でもね、大抵の場合はね、神の御心ってね、そんな狭くないから、神様って大きい方だから答えてくれますよ。まず願ってほしいんですね。で祈ったり、その後に、まあ、御心だったら2つ目ね、すでに受けたと信じなさいなんて、すでに受けたと。これすでにだから、まだ受けてなくても、もう受けた、これ受ける、これから受けると信じなくて、受けたと信じなさいな、これから受けると信じるんじゃなくて、すでにもう受けたと信じなさい。まだ受けてなくても、受けたと信じなさいということなんですね。で、これはね、ちょうど今年の御言葉、この、第二列王記の20章にありますけども、この表にここに書いてありますね。こうですね。で、この時はね、ちょっと説明すると、何かというと、ヨシャバテというね、旧約聖のイスラエルの王様のヨシャバテのところにね、イスラエルのところに、アラムとモアブという敵の大軍が押しかけるんです。でも、絶体絶命。明日になったらそのタイムがやってきて、イスラエルの軍はどう考えても、もう皆殺しにされて、もう全滅する、女も子供も殺されてしまうだろうと、そういう状況だったんで、子供でも分かるぐらい絶対絶命だったんで、ヨシャバテ王は、もう子供でも分かるから、子供もみんな連れて神の前に断食して叫ぶんです。助けてくださいってね、真剣に。あなたは、ね、まあ、今日は一時ありませんけど、あなたは伝道の神様でイスラエルを愛しておられます。あなたは私に叫ぶと答えてくれと言いましたから、助けてくださいってこう真剣に叫ぶんです、みんなで。そしたらヤハジエルという人に予言の霊が臨んで予言が与えられるんですね。そこからちょっと見てみますね。その一部がここに書いてあるんですけど、今年与えている言葉ですけれども、大歴代書20章の、15節のところね、ヤハジエルを通して予言が来るんで、こういう予言ですね。これはイスラエルのために。 彼は言った、ヤハジェは予言して言いました。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャバテをよ、ね、そのみんなと王様に奪っているわけです。よく聞きなさい。主はあなた方にこうせられます。あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない。さあ恐れますよ、殺されるんだから。でも恐れることはないよって、気落ちしてはならない。落胆したわけで、明日死ぬんだから。いやでも落胆しなくていいって、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、神が戦ってくださるから恐れなくていいって。明日彼らのところに攻め下れ、攻めろ。見よ、彼らはついつの登り口が登って、まあ地名です。あなた方はエルエンの荒野の前の谷外れで彼らに会う。これはまあそこで会うと。でもこの戦いではあなた方が上がるのでしっかり立って動かずに、これは何もするなということじゃなくて、神の言葉にしっかり立って言われる通り攻めろ。あなた方を止める主の救いを見よ。これ今年の言葉ですね。ユダ及びエルサレムを恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって神聖を、主はあなた方を止める。つまり分かりやすく言うと、絶対絶命であなた方は勝ち目がないけど恐れなくていいよ、私が戦ってあげるから明日攻め上りなさいって、ね、普通で言ったらもう皆殺しになるけど、そうじゃない。あなた方と戦うのは私が戦うから、もう圧倒的な勝利を取って勝つから安心しなさい、大丈夫だよってことなんですよね。だってここで大事なのはね、彼らが祈った時に何かというと、神様は言葉をくださって、圧倒的な勝利を与えるって言葉をくださったんですね。で、言葉をくださった時彼らはどうしたかというと、まだ勝ってないんですよ。全然何にも変わってないんですよ。何にも変わってないけれども、次の日彼らはヨシバテ王と彼らはですね、敵陣に言われたように攻めていくんですけど、普通戦う勇士を連れていくんですけども、そうじゃなくて最前線にですね賛美隊を置くんです。だから今日で言えば純子さんとか、あ、今日は坂井牧師、坂井兄弟とかですね、松崎さんとかですね、あるいはまあ歌う人だったらめいちゃんとかですね、あるいはフルートのゆかりさんとかですね、あるいはピアノ弾いてる百ちゃんとかですね、こうね、みんなこう前行ってですね、で私は後ろからついていくと非難合合になりそうですね、戦争の時ね。でもそういうことですよ。これでみんなが大きな声で賛美するわけですね。これ玉砕以上でしょ、日本の昔の。でもこれはね、玉砕じゃないんです。神様は言葉をくださったの。もう私がいるから大丈夫、必ず勝利するって言ったの。その時に彼らは何にも変わってない時にもう勝利したって、パウロ氏よくもう勝ったって言ってね、もう点勝ったね、続けたらもう勝ったになるからね、でもう勝った、もう勝利したぞって、圧倒的な勝利を取ったぞって言って、何も変わってないんですよ。何も変わってないから、普通で言ったらもうね、槍が弾が飛んできてもう皆殺しになる。でも言葉が、間違いない、これ言葉があったから、言葉があったから、つまり御心だと分かったから、言葉があったってことは、言葉があって御心だと分かったから、もう勝ったぞって大きな声を、賛美の声を上げたら、伏兵が出てきて相手をやっつけて、そのうち同士討ちが始まって全滅したんです。イスラエルの軍はいつも言うように、一本の弾も一本の槍も使わずに全滅した敵軍の分取りだけをしたっていうね、これが今年与えた御言葉なんですよ。この時ポイントは何かというと、彼らは祈り叫んだ時に言葉をもらったんです。神様がこれは私の戦いだから勝利するって、でその言葉があったから、何も変わってない時に勝ったーってこう叫んだんですね。最近よくパウロ牧師がですね、いろんな礼拝や聖火の時にね、みんな言いましょうってやるのは何でかって言ったらね、今年これが与えてるからです。神様に叫んだ、告白したんで、これ二つ目ね、この山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑ったら自分の通りになると死にはその通りになるって、これ言ってるんですよ。山に向かって動いて海に入れと言ったん、命令して言ってるんですよ、言ってるんですよ。皆さん、人間の判断とサタンの言葉は山ほど言ってませんか。無理だよもうとか、何考えてんだとか、こんなことしたらこうだとか、人間的には正しいかもしれませんし、あるいはサタンの言ってることはバンバン言うでしょう、不可能とか否定的なことは。でも神の言葉を語ってますか。不可能と思えるときに、あ、いいですか、無理に言ってよって言うのが、神様の言葉が来たら、祈ってて、あ、これ間違いなくこれと確信できたら、あるいは祈ってたら答えが来たら、秋元牧師がベニクの時にね、治っても治らなくても神の栄光を表す、これも聖書からも明確だから栄光を表すと。でも親だから当然治ってほしいから治してくださいって祈ったら、そんなにかからないで治すって神様からはっきり言われたから、それで治りますってね、全然治ってない時に宣言し始めたんで、みんなの前で礼拝で完全に治りましたね。で言ったんです、あ、言葉が来たからです。ではね、祈ってて御心だと確信できたら、あるいは言葉が来たら言うんです。何も起こってない時に受けたと信じて、これを受けたと信じてことなんですよ。むやみやたに入れていくんじゃない、言葉が来たら、あるいは御心だと確信できたら言うんです。 声に出して、でこの声に出すことが大事なんです。日本人あまり得意じゃないんです。でも声に出して言うんです。この病気は治されるって、癒されたって、元気になったって、もう大丈夫だって、こじれ切った人間関係も回復するって、賛美して礼拝してる時に、ああ神様ありがとうございますって、今固くなるあの人も一緒にこうやって今礼拝していますって、幻を描きながら告白するんです。言葉が来たなら、御心だと分かったら、あなたの愛する人がイエス様を信じることは間違いなく御心でしょう。御心じゃないんですか？そんなことはないでしょう。聖書ははっきり、一人として救われないことは願わないって書いてあるから、神様に心から祈ったら御心だから、受けたを信じて、救われたことを信じて、一緒に賛美してる幻を描くのです。それ告白するのです。声に出して言うのです。全然その可能性がないとき、さっき言いましたね、その可能性がないときに、無理にそうだと思い込めてたように、その通り可能性はない、どう考えても無理だって認めた上で、でも神様が御心とされてるから、それは叶う、神がしてくださるって告白するんです。だから受けたと信じて告白するんです。これすごく大事なところなんですよね。でこれをするときにね、奇跡が起こるんですね。これは神の技を見る鍵になるんですね、これね。それをね、ぜひ覚えてほしいですね。で、ね、3つ目に行きますと、ね、ここまでよく説教するんですけども、このあとね、25節、24節で終わることが多いんですけど、25節にはね、こう書いてあるんですね。立って祈ってるとき、まあ、ユダヤ人は立つことが多かったから、21世紀の今で言えば、LINE で祈るとかね、ビデオにしないで、音声だけにしてね、パジャマで祈ってるとかね、LINE で祈るね、LINE で祈る。LINE で祈るとね、その時に、誰かに対して恨み事があったら許しちゃいなさい。クリスチャンなのに恨むのって恨んじゃうんですね。クリスチャンの恨んでしまった人、それは罪ですから悔い改めしましょう。でも自分を責めないで、罪は認めて悔い改めましょう。クリスチャンだから恨まないってことはありません。人間だから感情があるんです。腹も立てば悲しむことになる、ね。傷に触られたらね、やっぱり痛むし、思わず恨みも出てくる。それは罪です。だから悔い改めましょう。でも怒ってくるんです。地上にいる限り、この肉体を持っている限り、罪となる限り。でもあれ許してやりなさいなんですよね。そうすれば天におられるあなた方の血もあなた方の罪を許してくださいまして、実はね、祈り出したら、例えば教会で一緒に祈り始めたら面白いことが起こるんですね。一緒に祈るでしょ。必ずね、嫌になるんです。この人と祈るの嫌とかね、例えば夫婦ってね、例えば私たち夫婦は神に召された、はっきり言葉を持って御心だとお互い確信してる。で結婚してしばらくね、一緒に祈り始めました、いつもように。でもあれは実はね、裏話があって、祈った時ね、大喧嘩になった。どうしたか、ね、私がまず怒りました。長すぎる祈りがってね、俺より長く祈るなとかね、怒ったわけですね。くだらないですね、今から思えば。でもなんです ね、で妻は妻で怒るわけですね。あなたは自分の欲しいものしか祈らないとか言ってねくだらないと思うかもしれないけど、人間ってそんなもんなんですよ。そして腹を立てて怒って、多くの人はやめちゃうんです。一緒に乗らなくなるんです。だから奇跡を見ません。どうしたか、ぶつかるんですよ。サタンは知ってるんですよ。一つは罪人だからです。でも罪にサタンが働くんです。例えば教会が一つになったら奇跡は起こるんです。夫婦が一つになったら必ず祈りを応えられて、驚くべき奇跡が起こるし、子供たちに奇跡が始まるんです。だから夫婦が一つにされないんです。サタンが必死に働くんです。本当に働くんですよ。特に牧師家庭なんてすごいです、これ攻撃が、ね、牧師家庭だけじゃありません。全ての家庭に心があるから来るんです、これ。でね、もういいやってなんです。でもね、ここで許しちゃいなさいなんですよ。それを相手を許して、ね、そして受け入れて、で相手がこっちを許すかどうか向こうの方です。でも精霊は恨まれるから、ちゃんと向こうにも働くんです。いつも私が明かするでしょ、祈りちゃんの熱が出た時の明かし、ね、3日間39度以上の熱がずっと出てね、当時はコロナと関係ないですよ、出てね、どうしても何をしても治らないから祈ってたら、あなたは妻をさばいてると言われてね、さばいてたんですよね。でそれでそれを悔い改めた途端に一気に下がったんですよ。もうあれはちょっと忘れられないことですよね。それでそれから私は妻に謝ったん、実はね、神様言われたんだ、さばいてた、ごめんって言ったら、妻もね、実は同じ時の同じこと言われて、いや実は私もあなたをね責めてたんだって ね、まあ、いつもよそに、他の人にはね、どんな疲れていてもいい、もう全身全霊込めて祈るのにね、家族のことになるとね、ふわふわふわってなるってね、それで私は責めてたけどね、神様に責めちゃいけないって言われて、悔い改めたのって言ってね、お互い神様に取り扱われてるんだよね。 面白いのは若かったですね。お互いまず相手に謝らないで神様に食らいためだけど、結果が出てからお互い待ったってあたりが若かったなと思いますけど、何かって言ったらね、やめなかったんどっちも子供のことだから。で一つになったでしょ、だから癒された。これすごい大事なんですよ。教会もどこでも、あの人と祈ってるとなんか一つになれないなとか、ぶつかったなと、あもうやめとこうって。そうなるとどういう教会が生まれるか、仲良くしが集まるサークルチャーチになるのです。サークルチャーチに奇跡は起こりません。サークル教会に神の技なんて起こりません。人間の技だけです。ぶつかって受け取り合えなくて、お互い傷があるから、人間だから。でもそれを許し合って受け入れ合って、これ人間できないですよ、できないから神に行くんです。神様助けてください、私恨んでしまいますし許せないんですって ね、実は私隠れて昔仕事人が好きでした、頼みたいぐらいですとかね、すいませんこんな罪人の私を許してください、許す力をくださいってこう祈るでしょ。聖霊が助けてくださるんです。聖霊が許す力をくださるんです。いや許せませんよ人間って。許せない範囲のことは許せるでしょう、許せない範囲のことは来るから。だから聖霊がいるんです。聖霊の助けを借りて許したときに自由になる。その時にいつものように十字架の力が流れるんですよ。許しがあるところに十字架の力が流れる。でいつものように十字架で解決できない問題は地上にはないんです。どんな病気もお医者さんがもうダメですって言ったことも、あるいは経済的などんな問題も、どんな事柄も神に不可能はないんです。でもそれは十字架から流れてくる力がそれをなるんです。十字架で解決できないことはない。だからこの許してすごく重要なんです。で教会ってね、家族だから。神の最初はね、お互いあどうもって言ったけど、本当に教会の中に入ってきて、お互い教会で神様に使い始めるとぶつかるんです。肉があるから、お互い家族だから。だって家族はぶつかるでしょ。あの全然ぶつからない家族ってのは、よほどお父さんお母さんがもう大人 もう素晴らしいできてる人間か、諦めきって何も言わないかどっちかですね。普通ぶつかりますよ。でそれでも一緒にいたらそこで許し合ったり、こう解き合ったりして愛情が深まるんでしょ。深まるんです愛情は。そこで離れてしまうんだ多くの場合、特に今は。でもね、俺ね、教会もそうぶつかることがあるんだ。特に祈りの中で。だから祈りの中で許し合って、それでも祈り続けていくと祈りがね、ぐーっと深まり出す。願ってることがね、答えられてくる。奇跡を見始めるんです。これが始まるんですよね。でそう、皆さんね、今日3つ言いましたよね。ちょっと駆け足でしたけども。1つ目は、ね、祈って求めるなら。で神様には不可能はないから、皆さんの周りに医学的にも無理だということ、普通に考えて不可能だということ、それを客観的に無理だと認めて、もう治らないということを受け入れて、でも神様には治すことができる。イエス様は愛の方だから、それに応えてくださる、奇跡をなしてくださるって、主に期待して大胆に祈りに会って求めてほしい。自分のこと、家族のこと、友人のこと、教会の方のこと、大胆に祈ってほしい。これが1つ目。2つ目は、祈って願ったら御心だと確認できたら、聖書から、あるいは祈ってたら御言葉が示されたり、予言を通して語られたら、もちろん吟味してください、確かに神様来たって分かったら、何にも起こってなくても変わってなくても告白する。あ、これはもう答えられた、解決したってこう言い始める。声に出して言うんですね。あの残念ながら日本はそういう文化じゃないからね、言うとねバカじゃないかって言われたりですね、あるいはですね、露骨に嫌な顔されたりします。パウロ牧師が昔ね、お見舞いに来た人にね、あ、大丈夫ですかって、もう元気ですって言ったそうですね。なんか嫌な顔されたってね。さあそうでしょう、ね。でも告白したんですよね。本当にされたんですよね。あ、この告白って大事。でも日本はね、告白するとね、あんまりいい顔されない。残念なことに教会の中でさえされないことがあるんです。お互い告白する人に対して、ね、嫌な顔しないでおきましょうね。それに対して否定的な言葉で返さないでおきましょうね。そうされたときに、やめないでくださいね。何度も言いましたけれども、昔7人の独身女性が長崎教会にいて、セブンシスターと私はニックネームをつけて言いました。みんなこの結婚できるようにって。でみんなそれ心から願ってたから、でみんなで祈りました。で祈ったんだから、これは御心だから、みんなが心から願ってて御心だから、独身に召されてない限り、ね、告白しよう、ねね、あなたは御心結婚する、まだ相手からね、私も御心結婚する、長崎教会のみんな御心結婚するって声に出して言いましょうって言ってね、みんな始めたんです。 とかね、1週間ぐらいよかったけど、1回ぐらい経ってきたらね、みんな辞め始めるんですね。なんか恥ずかしいのとね、なんかバカらしくなってくるんですよね。でもね、辞めない人は1人いたんです。だからね、みんなね、その人がやったらね、なんか避けるようになっちゃってね、よくないですね、そのお互いがね。でも彼女は辞めなかった。そしたらね、ダニエル森君と結婚しましたよ。だからね、6つか7つ上なんですけどね。でね、今でも覚えてますけど、ダニエル森君がね、僕の同期でね、ちょっとこれからね、話があるって言われたから、あの結婚のことはもう話したんだけどね、結婚決めるにあたってね、その前に伝えておきたいことがあるってね、西田に呼ばれたんですってね。何言われても同時に祈ってくださいとかね、祈りましたよ。彼はね、覚悟したんです。行ってみたら、まあ、彼若かったんですね。言われたことが、両親がちょっと精神的に問題があると。私は一人娘だから必ず受け取らなきゃいけないと。でそれを一緒に、ね、それを条件じゃないと結婚できない。でも彼女はそれで生涯結婚できないと思ってたんです、実は。だから逆に絶対拒めなかった。神様以外なかったから。面白いですけどね、ちょっと話出しにします。なんで求めないかとね、神じゃなくても何とかなると思ってる間は本気で求めないんです。思ってません？もう医者から完全に見放された人、本当に良かったですね。どうしてかって。あなたがついに神だけに頼るようになりました。薬に頼ってません？私、薬は大事だと思いますよ。ちゃんと飲んでください。でも、薬に頼ってません？もう薬ダメだと思った人、良かったですね。やっと神に本気で頼るようになりました。自分で何とかしようと思ってません？もうどうしようもなくなった人、本当に良かったですね。神に本気になっているためになりました。神様ならできる、神に本気で求めて行った時ね、奇跡が始まるんです。でね、あの彼女はね、もう本当に結婚できないと思ったんですよ。でだからそれをね、もう勇気を持ってね、西高に呼んでね、どんなに言われてもね、あの嘆かないと思って覚悟して言ったんですって。森君は分かったんですね、別途違うことやると思ったんですって。なんとなく想像つきますけどね。それでね、はあ、そういうことですか、あ、いいですよって簡単に言ったんですって。年を取ったらもっと違ったかもしれないけどね。それで、結婚したんですね。私は死去しましたけど。ちゃんと両親引き取りましたよ。北海道行った時、熊本から両親引き取って。どっちも病気だったんですよ。そして、どっちだっけ、お父さんかな、天に送りましたよ。で、もう一人とは今も住んでるんじゃないかな。すごいですね。告白してやめなかったんです。どうしてかって。本当に彼女は無理だと思ってたんです、実は。だから神だけに頼むしかなかったんです。だから本気になってやったんです。恥ずかしいなんて言ってられなかったんです。人にバカにされても構わなかったんです。告白したんです。神様はその心をご覧になって、聖書の約束通り与えられました。いやね、あの神様の言葉を、神様は裏切りません。だから本当に神様に、いいですか、何でもいいです、客観的事実を否定したり目を背けるんじゃなくて見つめましょう。無理なんです、ダメなんです、その通り、その上で、でも神様は、イエス様はそうじゃない、この方にはできる、そして御心だと分かったら告白する。でもその時にサタンが妨害してきて、許せないなあいつとか、何のあの野郎とか、すいません品が悪くなくてあの野郎とかね、もう嫌だとかね、思うことがあるかもしれない。それがあったとき、あなたがダメなんじゃありません。人間なんです。私たちは弱い罪人なんです。でサタンがいるんです。そのときに、あ、神様、これは良くないから罪です。認めます。許してください。だけど、助けてください。許し力くださいって真剣に祈り求めると、神様は許し力ください。そのときに、十字架の力が流れ出すんです。そこから始まるんですよ。ね、逆のこと言ってませんか、もう嫌とか腹が立つとか、あとかって逆言ってください。許したよって、もう大丈夫よって、ね、もっと逆のこと言ってください。神様の言葉を、大丈夫って。賛美がいいのはね、そっち言うからね、こういう賛美ないでしょ、もうダメです、不可能です、あ、諦めた、仕方がない、ダメだダメだって賛美ないでしょ。賛美はそうじゃないですよ、神様愛の方で必ずやってください、大丈夫で安心しなさいって言うでしょ。だから賛美がいいんですよ。でみんな賛美がするのはそうだからですよ。神の言葉は、で神の言葉を私は語るんです。でそれは本当に現実になってくるわけです。そこをね、覚えてほしいと思います。今日はもう何度も話した御言葉なんですけど、特に24節を中心にお話をしました、ね、お互い神様に自分のこと、愛する家族のことを大胆に求めましょう。あなたの大切な人、子供さんかもしれないし、親かもしれないし、おじいちゃんおばあちゃんかもしれないし、お孫さんかもしれないし、兄弟かもしれない、 そのあなたの大切な人、伴侶かもしれない、そのあなたの大切な人は救われます。必ず病気は治ります。体の病気であっても、心の病であっても、精神が病んでいても、イエス・キリストは癒してくださいます。神様から確認ができたら、言葉をもらえたら告白しましょう。今現実をちゃんと見た上で、でも告白しましょう。治ったって、元気になったって、その幻を描きながら、その人と一緒に礼拝している幻をいつも思いながら賛美してください。それ現実になりますから。だってこれこう書いてるんですよ。すでに受けたと信じなさい。まだそうじゃなくても、そうすればその通りになります。それになってくるよって。ヨシャパテは目の前にまだ敵がいるのに、勝ったぞって、神様ありがとうって賛美をしたわけですよ、ね、みんな命がけですよ、本当に命がけですよ。そしたら復元ができて、目の前で敵が同士打ち始めて、敵が全滅したんで、目の前で。これ賛美の後に起こったんですよ。感謝した後に起こったんですよ。そして分取りしたんです。4日かかって、よかったって、ね、今年ね、あなたに神様は分取り物を用意してます。永遠のにそういう分取り物、癒しという分取り物、奇跡という分取り物、こじれ切ったあの人との関係の回復と和解という分取り物、境内の祝福、受けた来たばかり、私なんかそうですけど、与える側になれるという分取り物、神はそれを用意されています。大胆に神に求めて告白して、それを見せていただきましょう。サタンがちょっかい出して腹を立てたり、恨むことを起こしてきたら、ね、ああダメだなんて思わないで、ああ神様すいません、罪人でこうなりましたけど助けてくださいって祈って、許す力をいただきましょう。許せば許すほど、もっと大きく、もっと豊かに神の働きが起こります。それは、ね、否定に取らないで、よほど見転がるから来てるんです。だからそこでやめないで、逆にそこで徹底して祈って、ぶつかった人と祈って、ぶつかってしまった人と本当に感謝してやっていくと、もっとそこを通して、だってペトロとヨハネが一番お互い気にしてたん、そのペトロとヨハネを通して使徒行伝3章で一番最初奇跡が起こるんですよ。これをね、どうだの覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も奇跡と御業を成してくださる方です。私たちはいろんなことが許されて、特に今コロナのこともあって、ちょっといろんな困難や困っていることが客観的にあります。私たちはそれから目をそらしません。その通りです。病気になる方もいるでしょう。経済的に厳しい方も許されているでしょう。でもあなたはその全てを知っておられて、癒し、助け、奇跡を行ってくださいます。そのあなたに期待して、キリストへの名って祈ることができるように、聖霊様に働いていただくことができるように、あなたに期待して祈るものにさせてください。イエス様、祈っていることが御心だと分かったら、確認できたら、神から言葉をいただけたら、予言を通して、御言葉を通して言葉をいただき、確認ができて、吟味ができたら、大胆に告白させてください。もっともっと告白させてください。人々が何と言おうと、イエス様、人々がどんなに見ようと、神の言葉を語ることをやめさせないでください。サタンがいて、私は罪人なので、その中で祈っていると時々カチンと来たり、許せない人が出てきたり、すいません、罪人の私はそういうことが起こります。でもその度ごとに助けてくださって、許す力をくださり、十字架の力を解き放って、許して受け取って、ますます深く一つにされて、神の奇跡と栄光を見ていくことができるように、力強く導いてください。あなたがそれを成してくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人があなたの前に願ったこの願い、病気のこと、心のこと、霊的なこと、仕事のこと、人間関係のこと、経済のこと、いろんなことがありますが、その一つ一つのことに御手を伸ばしてくださって、体を健やかにし、心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決と導きと勝利を与え、具体的に働いてあなたの意向を表してください。主イエスキリストの名によって、父なる神の恵みの座に参ります。今イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。喉のがん、肺のがん、水道のがん、大腸にあるがん、聖霊の火によって焼き尽くされなさい。がんよ、イエス様って見せる、消えてなくなれ。腫瘍、ポリープ、 両性膜性もイエス様って命ずる。性の火によって焼き尽くされて消えてなくなれ。その人の体の力、すべての塩とポリプを出て行け。肩の痛み、五十肩、六十肩、それから関節、膝や肘、関節の痛み、かかと、股関節、イエス・キリストって命ずる。癒されよ。すごくうつ病、躁うつ病、対人恐怖症、パニック障害、不安神経症、自律神経症、心と精神の病、一人に触れてください。全く愛を恐ろしみ出します。神の愛で満たし、シャローム、シャローム、平安で満たしてください。神が止めるとはっきり分からせてください。シャローム、シャローム、心よ、心と精神、イエス様って命ずる。癒されよ。シャローム。病をもたらしてきた心の病を満たした悪しき霊、罪と傷に触って触れてきた悪霊を汚れた霊を、その人の力出てキュッ。癒されよ。シャローム。境内の人を完全に満たし、新しいお仕事の扉を開いてください。あなたは全てをご存知です。今助けを手を伸ばしてください。まさに神の助けを表してください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。こじで切った人間関係をあなたが回復してください。これは人にはできません。和解と許しを与えてください。そのものと本当に許し合って愛し合って神を賛美できるように祈り合えるようにしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。一人一人に告白を切り替える力を与えてください。ありがとうございます。イエス・キリストの名によって信じて感謝してお祈りいたします。アメン。イエス・キリストによって一人一人を祝福いたします。イエス様の名前といたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちも常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。